すみだ隆平のはまぐり御門の編、令和5年4月19日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のはまぐり御門の編、はまぐリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。早速今夜のゲストをご紹介しましょう。今週のゲストはこの方です。
どうも、同志社女子大学の影山孝彦です。こんばんは皆さん、
よろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうな、すみちゃんも
1月以来3ヶ月ぶりの
オンエアでな、はい、また3ヶ月に1回ぐらいで、ディレクターの方とも合わせてそんな言っていただいて、まあ社交辞令やろうと思ってたらまさかまさか
の、あのね、大好評でしたんで、このドラマクラブを恒例の3ヶ月に1回の企画にしようと思いまして、
ありがとうございます、はい、もう本当に嬉しいです。
いやいやいや、あのね、本当にまあ後でね、たっぷりお話しようと思うんですが、うん、ブラッシュアップライフが
もういきなりや
いや面白かったたんで、あの影山先生がね、よく書いてらっしゃったじゃないですか、 SNS で、であのね、記事とかでも書いてらっしゃって、はい、見なあかんなと。でまあ、あの放送終わるまで見れてなかったんで、うん、はい、
いつものことやな
そうです、そうです。で今いい時代ですよね、ほんまに、うん、そのドラマって、うん、まあ、あね、今こうやって配信とかで見れる以前は、はい、ちゃんと毎週見とかなあかんかったわけ で何が面白いかもわからんから、うん、いろんな番組を見てて、うん、だいぶ見終わって、うん、もう佳境に入るぐらいで、ね、これもしかして思んないんちゃうかと
遅いわそれ。
そういうことがあるわけでしょ
まあまあありますわな、ね、
だから今はそういう見聞きの人の、うん、あの目利きの人の、うん、そういう、うん、ね、あの評判を聞いた後に、後出しでずるいですけど一気に見るっていうことが、うん、
それってでも時代だとは思いますけど、
ね、いいですよね。
どうなんですかね、いいんですかね、
よくないですかね。
何もわからないまま、はい、自分のこう思考で楽しむっていうのもね、エンターテインメントかなとは思うけど、でもね、すみちゃん、やっぱ教え子も、はい、やっぱそういうガイドブックみたいなものが、はい、指針となるものがないと不安だって。
ああそういうもんですか、うん、あの人が面白いって言うからとか、
うん、あとね、愕然としたけど、はい、ネタバレが欲しい
ネタバレが欲しい、
ネタバレを確認してから、はい、ドラマとか映画を見に行くのよ、
ドラマの
見るの
オチとか映画のオチがってこと
ですか。そうじゃないとドキドキするからって俺ドキドキするのがエンターテインメントちゃうんかみたいな。
今時代に浜村淳が追いついたじゃないですか浜村淳に時代が追いついたのか
浜村さんがな、
ね、
まさにそう
よ、まさにそうですよね。
あ、浜村さん100までやればだから
そうですね今だから女子大生はありがとう聞いてる可能性高いですよね。
高いな、高くない、高くない、それはないやろ
けど、高くないこともない
そうか、ありがとう。
いやでもね、そうか、うん、僕はでもね、そのさすがに、うん、あのネタバレ分かってからは嫌なんで、うん、なんか面白いらしいよとかっていうのを聞いて、うんうん、ああそうなんやとかっていうので、
で僕がコラムとか何なり書いてる時にちょっとネタバレに近いことも書く時ありますけど、すみちゃんそれよく読んでくださるけど、そこはどうすんの、片目をつむって読んでんのな、どうすんのそれも。
あでもやっぱりそういう、うん、ね、あのね、ドラマに関するエッセイとかコラムとかでも、まあまあ、あのそれを読んだからといってやっぱ面白いものは、うん、ね、しっかりしてるからちょっと解説、ね、してたとしても、うん、やっぱ面白いじゃないですか、そのある程度流れが分かってたとしても、はい、仮にね、はい、だから今日はその辺を気をつけて我々も
そうよ、
前回どうですか、エルピスの話とかして、うん、結構ネタバレみたいな感じで言われたんですか。
なんか面白い面白いでね、ツイッターも含めて言っていただいてありがとうございますって言われたけど、はい、中にごくわずか、はい、あの隅田影山どこまで喋んねんって
ありました
か、せよみたいなそれはちょっと目にしたけどね、ちょっと反省したけどね、
ちょっと時代遅れやなその人はね、あの今もネタバレの、
そうです、いやでも大事なリスナーさんですよ。
いやまあそうです、いろんなね、あのご意見あっていいと思うんですけれども、うんうんうん、はあ、そっかそっか、でもほんま今そうかもしれないですよね、何でもそういう食べ物にしても、うんうん、見てから行くじゃないですか、はい、その何ですか、食べログとかあとあれはなんだ、口コミか、
口コミ、
グーグルのね口コミとか、うん、要はあるじゃないですか、うんうん、でもあれも当てにならんもんですよね、
当てにならん、
ほんまに
当てにならん、
ね、
あの食べログはスミちゃんは気にするタイプ？
いや、あの気にしないんですけど、うん、初めて行くところは一応見はするんですよ。で、うん、見てから行って美味しいのを確認して、うん、ここでこまずいって書いてるやつはどんな生き方をしてんねやとほんまにこんな美味しいのに。この間そうやったんですよ、僕あの うちの母が誕生日やから言うて、はいはい、ちょっとね家族であるだからピザ屋さん行ったんですよ。でうちの娘まだ小さいからピザとかなんか食べれるもん限られてるんで、うん、ちょっとあの今まで行ったことないピザ屋さん行こう言うて、うん、で大丸でかあの辺で買い物してで行ったんですよ、うん、だまあ美味しいピザやったんですよ。
まあ美味しいってのはベリーデリシャスってことですね。
いやデリシャスデリシャスとても美味しくて、うん、それ以外 の, あのお料理も美味しかったのに、うん、僕はその行く前に見てたんですよ口コミので、はい、そしたらもう酷評してる人とかがいて、でね、あのあこ言えないか言えないけど某ファミリーレストランあるじゃないですか、
うん、
の方が美味しい
ね、ああ酷評してる人はね、
その僕はそこも好きですよ、
うん、
その某ファミリーイタリアンのあるじゃないですかレストラン家族で、
あございます美味しいよ、ね、
あそこはそこで美味しい
美味しい
美味しいし、うん、あの間違い探しが難しいんですよ、うん、あそこの、うん、いや間違い探しめっちゃむずいでしょ知ってます、
うん、何ですかそれ
いやあそこの間違い探し
な、えちょっと僕だけやん、え本当教えて教えてちょっと
話がだいぶずれていってますけど、
画面画面、まあ、戻すわ
あそこのね間違い探しがその某で某イタリアンレスト、
うん、
あのファミリーレストランの間違い探し、
うん、
5個6個ぐらいまでは、うん、まあまあ探せば分かるんですよ、
うん、
あとはほんまに、うん、そのねこのなんか線のこの、うん、ラインのなんか細さとかね、
うん、
なんかそんな太さがちょっとだけ微妙にずれてるとか、
うん、
これ分からんでみたいなのがね最後の2つ3つはなかなか見つかんないですよ。だからもうその10個見つけるために複数回いかんと分からないですよ、うん、今日はこのぐらいにしとこうみたいな。
えちょっとごめんなさい、あの僕だけのためです、すみません、リスナーの皆さん分かってたらごめんなさいね、間違い探しをあえてやってるってこと。
いや、ま、いや、いやあれですよ、あの間違い探しのなんかあるんです、そういう絵があるんですよ、お子様メニューのとこかな。
ああ、うん、そうなんか、ごめんなさい、リスナーの皆さん、ありがとうございます。
でね、それがかなり難しくて、一回では絶対分かるんですよ。今日はここまでちゃんと覚えとこうな、言って、はいはい、娘と行って、
うん、
で次行って、また、もう一回その5個確認してから、この間見つけたよな、ほんで、こことこことこの5個な、みたいな。
うん、
じゃあ次の3つ見つけよう、みたいな、うん。だから3回ぐらいに分けて発見せんことには、一回では見つかんないですよ。
あ、そう。
まあ、そこ美味しいんですよ。美味しいです
よ。美味しいよ。もう名前出してもいいぐらいけど、まあ、ここまで出してないから、
だからちょっと比較対象で今言ってる話がおかしい話になってるんやけど、うんうん、でもやっぱりそれはその値段に相応したじゃないですか。
ワインとか安いかな。うん、
だからそのまあまあやっぱりその、うん、あのピザの生地も違ったりするじゃないですか。
まあ、違うやろうけどね。
だからそれを、うん、そういうふうに酷評してるね、口コミで。うん、で別に店員さんの態度も全然。快適やったのにまだ酷評してたりするんですよね、うん、
なんかライバル
とかって思っちゃいますよね、
うん、思っちゃうよね、
うん、
真偽のほどは分からんけど、
うん、だからね うん、どういう心理で書いてんのかなっていうね。
でもスミちゃんは要するに星とかが低くて酷評されててもそれを分かった上で行った
よもね、行った上でその酷評してるやつのその生き方に対しての疑義を妻にこれどう思うとここ食べてこんな意見なるってそんな寂しい人生やねんっていう。
それは奥さんに言うんやろ。
は言いますよ。
それは どこかにこうバンと表に出すわけじゃない、ね、
今ここで言ってますけど
あ確かにここでえら表やなもうい
やでもまあ伝わらないですよ。そう、店の人に伝えてあげたいんですよ、ほんまに。
伝え。
いや、店の人はそれ確認してるわけじゃないですか。
うんうん、うん、
うん。ほんで、それに対して、わざわざ、あれね、オーナーも、口コミの方ね、うん、オーナーもなんか、それに対して、あ、貴重なご意見ありがとうございます、みたいな書くじゃないですか。書かんでええと、僕言ってやりたかったですね。こいつには書かんでええと。
あー。
まあ、嫌味で、ありがとうございます、言ってるかもしれないですよ。
わかる。それは。あのスーパーとか行ったらさ、うん、あのイオンとかどこでも行ったらお客様の声とかで貼ってるの、うん、あれ見るの趣味なんやけどこんなことでしょ、こんなこと言うなよって、うん、でもそれが
だからそれをあえてイオンもやりだしたわけでしょ、こんなこと言う見てって言うでしょ。
いやいやそれはイオンの方にはイオンの方はちゃんと、うん、あのね、あのお言葉ありがとうございます、うん、このようにしてこうね対応いたしますって丁寧に書いてらっしゃるから、
でもそれは多くのお客さんはそれを見て僕イオン大変やなみたいな話でしょ。
思う。 だからイオンにとってはプラスやと思う、ね、
プラスでしょ、
う
ん、だからそれは本当に言いたかったですね、そのお店の人に。
ほんまやな、
いやあれはどうかしてますせみたいな、ほんまにそれはこのお店の問題じゃなくてその人の生き方の問題であって、うんうんうん、その人の人生に何らかの問題があって、うんうんうん、それがそれをこの店にぶつけてるやないかっていうような、
そう思う、
ほんまに、
うんうん、社会全体でなんかそういう傾向があるよね、
うんうんうん、なんかティラミスが硬すぎて食べれへんかったみたいなこと書いてるんですけど、いや食べれるっちゅうねみたいなね
食べられへんティラミスがどこにあんねん
いやほんまに書いてもう、うん、こんな硬いみたいなこと書いてあってティラミスがみたいな、いや硬くないっちゅうねんっていうね、
食べなかったその時は、ティラミスは食べなかった、
いやいただきましたよ、だからそれも確認すべくちゃんと僕は裏を取りに
確認するためにティラミスを、
う
ん、
そうそうそう、そいつとの戦いですよ、うんうん、そいつは気づいてないですけどね、うん、だからなんか頼りにならんもんですよ、やっぱりね、全てがね、自分の目と、ねうんね、耳と口でというので体験してやったらいいと思うんですけど、ね、
だけどドラマはちゃんとガイダンスが欲しいねんな、
ガイダンスまあそう
です、矛盾しとるやん、
いやそれはあの時間かかるわけですよ、
そうなんですよ、
全部見よう思ったら、
そうなんですよ ね
今配信で見て、うん、まああの CM がカットしてるとはいえ45分とかでしょ、
うん、
10話見たらだいぶ時間かかるじゃないですか、うんうん、ティラミスはそんなティラミス時間かかんないですもん
僕なんか仕事とはいえ好きとはいえ、はいうん、この新ドラマが始まるこの4月の時期はちょっとしたブルーなのよ、はい、
あ全部見なあかんか、
全部見な、全部見ますせーとかまた言ってるから、
嘘つい
たから、
通販生活ですかね、
あそんなも言ってくださるんですか、そう、はいはい、通販生活からお話いただいて、
ウェブで連載を、
はい、はい、コラムも連載してるけど、はい、また新たな仕事をいただいて、全部20本かな、
はい、
20本
全部見て、
だからもうなかなか通販生活はシビアで、うん、もう全部見た次の日に全部星とコメントと
1
週間分のどれが一番良かったか、今週8本
なかなか
なかなかやろ、
大変ですよね、
なあでもありがたいことですよね、好きなことで仕事させていただいて、お金いただいてってありがたいこと、一生懸命やってますけどね、
うん、
やってるけどしんどいなっていう思いもあるっていう、
でも影山先生の場合は当然お名前も出してね、はいうん、で立場もみんな分かった上で、はい、その評論批評を読むわけやから、はいまあ、責任持って書いてらっしゃるわけじゃないですか、
は
い、
それは一生懸命
ね、そのネットのティラミスが硬くて
また戻したな
みたいな人は何のあれもなしにそういうね、
そうだよな、
うん、
そうやね、僕らはその顔出して ね本当に名前出して
リスクを負ってるわけですから、
そうなんです、ね、たまに来ますからね、言いがかりかみたいなのがね、
あまあまあ、
うんまあ、仕事上しょうがない、うん、来るけど、うん、でもそれは嬉しかないわな、あんまり、
まあまあまあね、
まあ、といたこと言ってるなのもあるけど、いやそういうことティラミス的なむちゃくちゃなものにもあるからね、たまには、
ありますあります、
あるからね、うん、まあまあ宿命です、それは僕らの、
いやそうですよね、その影山先生とか、うん、まあお仕事とはいえ、
はい
ね
はい、
いやでもねドラマも、まあ、映画もそうかもしれないですけど、うんまあ、そう仕事として見るっていうのは、うん、なかなかね、
そうなんですよ、ね、あでもねもう佐山ディレクターもすみちゃんにももう言いたいけど、はい、今の学生がほとんどが、
はい、
ほとんど言ったらファジーかな、でも過半数以上ってのは間違いないわ、はい、好きなことを仕事にしたくないっていうね、
おあそうですか、
なんかそれ何僕がいつか言いましたっけ、デジャブですかこれみたいぐらいに学年を超えて、
はい、
好きなことは仕事にしたくないです、加山先生、はい、好きなことは仕事をしましたけどどうですかみたいな、いや私はしませんよみたいな、なんか上からなあの好きなことから好きじゃなくなるでしょみたいな、
あ
好きなことはずっと好きでいたいから、
でもすごいですね、それを20ぐらいで、うん、その息に達することができるっていうのは、
達してんのか、でもそれは
でも
思えへん、うん、
好きな、僕の場合例えば、うん、弁護士の仕事好きではないですよ、
嘘やん、そのこと言うていいの弁護士協会にすみません、すみだ先生好きじゃないっておっしゃってますけど、
好きではないですよ、だって、はいはい、その人の揉め事嫌いですもん僕、
あすみちゃんそうだ、ね、元来平和主義やもんな、
まあ、そうなんですよ、まあ、それはもうなりわいとして頑張ってますけど、うんうん、だからあの自分の仕事は弁護士転職やって言うてる人はどんだけ性格悪いんだと思いますもんほんまにその人のいざこざの中に入ってね、
さすが隅田竜兵、
うん、でだから、うん、いやそれ分かるんです気持ちとして、で 僕らこのラジオはね、うん、もう発給で、うん、このほぼ趣味みたいな形で
そんないいな、いやいや沢山さんたくさんいただいてありがとうございます、いつも
いやこれだからこそ楽しいなと思うんですよ、
うん、そうやな、
あの仕事という意識がね希薄やから、
うんうんうん、だからラジオはでも2人とも大好きやん、
まあ好きでね、そもそもだから、うん、そうラジオがもう生活の基盤になってる帯でやってる人とかはラジオ大嫌いだと思いますよ。
そうかな、うん、赤江珠緒ちゃんも嫌いやったかな
赤江さんは赤江さんはだからあれでしょ、あんな幸せな卒業ないですよね、
ない、
ラジオでね、
ね、
あの、うん、リスナーがいっぱい集まってそこに降りていってね、挨拶してみて、みんなに愛されて、
もう嬉しいわ、もう何言うてもパンともうね、もうすみちゃんこうやって返してくれるからそれそれそれ、
辞める理由もね、そのスタッフもリスナーも、うん、みんながちゃんと納得してっていう、うん、まあ、中にはその納得してへんでもいるかもしれんけれども、うん、なんかご家族との時間をもっと持ちたいとかいうことでしょ、うん、ああいうね幸せな、まあラジオだけじゃなくてテレビも入れて、あんな番組の終わり方ってめったにないですよね。
あのスミちゃんも見たよね、あの YouTube 的などなたかアップしてたね、はいはい、みんなの前で挨拶して
るから、
はい、感動的やったんだからな、
はい、いやそうですそうです、うん、
だから赤江珠緒はだからラジオ好きやって多分、
いやだから赤江珠緒さんは
あ例外ってこと
はだから、うん、何でも例外はありますよ、
うんうん、
まあ、それはあらゆる原則例外はあるんで、うん、だからそれは珍しいと思いますよね。
でもベースはじゃあスミちゃんは今の僕の教え子たちに乗っかるわけだね。
結局だからそうですよ、あ趣味ぐらいにね、そうそうぐらいじゃないと、うん、しんどいでとは思いますよ、そういうトラエンと。
芸人はどうやったの、そのちゃんと優勝までした華々しいデビュー
を飾った。だから僕もね、もしかしたらそれがその今の学生の皆さんのそういう心理状態に、うんうん、到達してたかもしれないですね。だから大好きやったんですよ。もう僕お笑いはほんまに
今、そうやろ？今でもそうやん。
今はね、そのあんま関心がね、うんうん、やっぱり薄くなってるんですよ。そんな、うん、テレビでお笑い番組やってるから絶対見ようとかっていう風じゃなかったですけど、うん、昔はまあ見てましたよね。もう網羅してましたよ。うんうんうん、ぐらい好きで、はい、マニアやったと思うんですけど、だからやっぱりあ。そういう弟子入ってずっとその漫才のネタのこととか考えるようになったら、うん、うわこれこの人生は厳しいぞ辛いぞっていうのを18で思いましたね。はあ、いや面白いってそんなんこれはものすごい難しい概念で、うん、多義的なもんで、ほんで多分こういうことを探求していったら、うん、ちょっとまともな精神状態でいられんくなるんちゃうかなみたいな。
わかりますよ、あの芸人たちのね、お仕事をしてきたから僕もわかるけど、でもスミちゃん今の話だったらね、もう今もメンタル半ば芸人みたいな感じよね。
今ですか、
うん、今もだってお笑い番組をなんか心の底から喜んで見るわけじゃないんでしょ。なんかいろいろ考えながら見てるわけやもんな。
あ、お笑い番組自体がでもね、見るときはぼやっと見てますよ、うん、もう見てますけど、うんうん、あでもなんかいろいろあこの人これやりにくそうやなとかね、
あ分かっちゃうからね、
うん、そういうのは思いますけどね。
あ、うん、なるほどな。じゃあ一番ラジオが好きなんだと。
ラジオはでもね、うん、面白いなとは思ってますね。またその興味というか関心をキープできてる状態で、うん、でその4月からね、あの ABC でまた新たにそのレギュラーが始まって、
面白いよ、
うん、楽しいですね。やっぱりそういう今この自分がやってるこの番組とまた別にその浦川さんっていうメインの方がいらっしゃって、うん、そのあ、ね、お相手をさせていただいてっていうのだったらポジションも違うし、うん、で生放送と収録度っていうので、はい、シチュエーションも違えばやることも違ってくるし、うん、で KBS はスタッフね、ほんまにね、影山先生ご覧の通り佐山さんと2人で本当に2人じゃないですか
いやほんまこれ最高ですよね
ほんまに打たれて、この間エルビスの話言ってましたけど、僕らは勝手に放送内容を変えて、うん、オンエアできる立場にはいるんですけど、うん、この番組に関して言うと、はいはい、ABC やで生放送やったら、うん、プロデューサーの人も常駐してて、うん、
常駐してるわそれ、まあまあ、
常駐、いやプロデューサーね、
いや放送局は
常駐してるもんなんですか
常駐してるやん。
収録は常駐しないでしょ。
何が？
収録番組は常駐します。
いやいや、プロデューサーだって社員だったりするでしょ。
いや、あのこの番組もいるわけですよ。でも常駐、あ、僕ら心の中にいるんですよ。心の中には高木さんというプロデューサーがいるんですけど、
いや、だいたい局 B がいますからね
あのそう、いや、まあ、でもあのまあ収録の時はいらっしゃらないんで、うん、まあそれはね、うろちょろしてたらやりますよ、うん、ありますけどだから ABC はだからそうプロデューサー常駐ディレクターいて、うん、AD の方いて、うん、で作家もついてと、
う
ん、
そうですよ
っていうね、まあまあ、それがそれが普通なのかもしれないですけど、
だからハマグリ顧問の編なんかはもうね一人何役を皆さんがやってるかっていう話やんか。
いやだからそうそう、だからそう考えたらそうですよね、
うん
うん、だから毎週そうやってやっていくためには、うん、そういう企画とかも固定化してないとダメじゃないですか。
まあまあね、
うん、でも、うん、僕らほんまに毎週やってることちゃうし、この5年間やること中身変えて、うんうんうん、でまあそれを定期的にこうやって影山先生来てまたドラマの話してもらおうとか、うんうん、そういうのあったりするんですけど、もうほんまにね、だからそれはそうでいいんですよ、こうやって何も決めてへんのも、ね、毎週来週どうでしょうみたいな
すごいことですよ、それは本当にすごいこと。佐
山さんが今日誰来るんですかみたいなのあるもんね、うん、そうそう、あ俺言うてへんかった、今日カミソリ巻き弁護士問題ねみたいな、だからそういう、だからその緩い作り方とまあね、またきっちりしてるのと、で、でも関西の方が他の東京の国と比べたらそれでも多分緩い作り方だったりするんかなとも思うし、
お互い東京のメディア知ってるから、うん、あのガチガチやんか、うん、ラジオもな、
うん、
でもあの KBS もこうやってお世話になって、で ABC ラジオも僕もご縁あるので、
あそう、番組審議、
はい、
委員長、
はい、番組審議会の委員長をさせてもらって、
審議委員会、はい、
だからスミちゃんのラジオを番組審議会で、はい、僕が審議委員長としてなんかね会でいろいろね委員の皆さんと喋れるっていうのが近未来にあるもんな、多分めっちゃ楽しみですよね。佐山さんその時報告するわな
もうそれはもうこの癒着関係で
まあそう、いやいやいや、あかんかん今そうってうなずきそうなんだけど、それはダメです、あのね総務省のねマターでございますから、
そう
ですね、
そうそう
そ
う
そ
う、
そこはきっちりと笑い流れるとあかんな、
いや、
は
い、そうそうそう、
あそこはさ、でも楽しみですね。
いやだからなんかもういろんなラジオがあって、うん、面白いですよね、その作り方っていうのは。
そうやね、うん、同じだから業界でもね、あの局によって色合いが違うっていうのが、うん、僕も MBS にいた時にはやっぱり分からなかったです。
あ、まあまあそこしかないわけで、うん、その局の、うん、まあ、やり方が常識やってなりますもんね。
佐山さんみたいに各局ご存知だったらやけど、僕は作り手としては MBS しか知りませんからね。 あとはたまに呼んでいただいて演者としてっていうことやから、あれ違うっていうのは最初の数年間はすごくカルチャーショックやった。
だからね、うん、それこそその今裏裏のプロデューサー、うん、浅尾さんって方なんですけど、うん、
あジャイアンね、
あそうそうそう、うん、があのそ影山先生の話になったんですよ、うん、この間話してたら、うん、それで言ってはりましたもん、うん、その影山先生が、まあ、ヤンタンをやってらっしゃった時に裏で、うん、あのミューパラやってて、うん、バチバチでその時は、うん、みたいな話を、うん、それが今番組審議会のあの人に来てみたいな形で言うてはったんで、
彼素晴らしいねキャラクターでしょ、だからもう面白くてもうザックバラに喋るんですけど、だから浅尾くんなんかは、いや影山先生本当は僕あの MBS に行きたかったんですよって言ってくれたりね、まあリップサービスでしょう、だから ABC みたいなね素晴らしい会社に今ねプロデューサーといらっしゃるんだから、
KBS 行きたいという人はいないです
か。いやそんなことはございませんいますよ、たくさんいますよ、もう京都の名門、
京都、いやほんまそうですよ、うん、ほんでこんだけ自由にね喋らせてもらえるっていうのは、うん、やっぱりなんか KBS ならではなんで、
うんね、これ流れてるんかなと思うな。
いやいやほんまそうですよ
流れてるよな。
最近僕ねあんまりね流れてんのをラジコで確認してないんで、流れてへん可能性もってちょっと
どうする、大々的なドッキリやったら、あのトゥルーマンションみたいなやつやったら、
ほんまや、ジムキャリーのね、
あ名作
ね、えほんまにこの5年6年にわたって全く流れてなかった実
は
って、
そうそう
今週はきっと流れてるはずなんで、
よかった、
はい、ドラマの話をたっぷりしていきたいと思います。水曜ローでしょう、水曜ローでしょう、映画やドラマを法的に解説したりしなかったり、今週はもう放送終わっちゃったんですけれども1月期
はい、
はい、面白かったドラマということでブラッシュアップライフ、
はい、
はい、私まとめて、先週からこの1週間で10話はい見ましたけれども、
さすがです、
これ最遅の感想やと思うんですけど
そうでもないかもよ、
日本最遅じゃないですか最速じゃなくて日本最遅の感想やと思うんですけど、
はい、
バカリズムすごいバカリズム、あのねバカリズム天才、日本最遅の感想ですけど
もうオンエア中にどんだけその言葉が飛び交ったかやけど、だから今やなんか逆に新鮮、スミちゃんがそう言うと、
あ、それは、うん、放送中はみんな天才やって、やっぱ見たら言いますよね。
言うてた。
で、安藤サクラどんだけ演技うまいねんっていうね。
うまいな。
うまいですねあの人。
ある男見た映画。
見ました見ました。
あのオープニングシーンでな、
はい、
またネタバレ注意やけどな、でもオープニングシーンやからええか、ええか、あれでもうぐっと掴まれたよね、あの文房具店、
文房具店のね、あのある男に関してはこの番組でもね、もうたっぷり、それこそあの浜村先生方式で最後まで、ほぼ最後まで言いましたんで、
あれ言うてんの全部ええのディレクターそれは。
でもね、あのどっちかというと弁護士的に気になるなという話をしてたんですよ、いろいろ。
ああそうか、う
ん、妻夫木さんが、うん、これ弁護士ね、はい、これ何の事件として受任してんのとかね、単なる人探しとか僕らできないんですよ、ある法律事件があって、その法律事件を解決するためにいろいろ戸籍調べたりできますけど、
うんうん、
これ何のための人探しとかって僕らだからできないですよ、なんか相続の前提として人探さなあかんとかあったら分かるんですけ
ど、
だからそんなばっかり気になるんですよ、あれこれ大丈夫とか、ね、
ためになる。でもプライベートでやる分にはいいんでしょ。
うん、でもあれプライベートでやってなかったでしょ。
やってなかった、
やってなかったでしょ、
うんうんうん、
で、その九州かどっかやったでしょ、あの安藤桜、うんうん、あの住んではった文房具屋のあのお家が、うんうんうん、で東京の事務所やのに、うん、であの飛行機で行って、うん、行ってから依頼の内容を知るじゃないですか、
うんうん、
ありえないじゃないですか、うん、僕らってまずそのちゃんと
確かに
事件受けるかどうかね、
うん
うん、その内容も聞いて相談を受けて、ほなちょっと打ち合わせしましょうかみたいな、そうそう、で今だったらまず遠隔地の人だったらズームで打ち合わせしたりするじゃないですか、
うんうん、
わざわざ飛行機乗って行ってね、うんうん、いやそんな事件でみたいな可能性もあるわけじゃないですか。
確かに、
ね、それどうにもならんでみたいな相談もあるわけで、
お断りしますもあるもんな、
あるわけでね、
うん
うん、だからそういうことばっかり気になったんですけど、まあ、話自体はすごい面白かったんですけど、まあ、それはさておき、
さておき、
いやまあ面白かったです本当に、ブラッシュアップライフ、
ね、彼はバカリズムはこれからもっともっと書くやろな、
ね
え、あるいはだからもう監督して脚本して、
あってなるんでしょうね、
主演してっていう感じになるんやろな、
うん、あのまあこれでも説明が難しいですよね、
うん、これも隅田竜兵のドラマの解説、やっぱりね、はい、1週間でギュッと10本見てるだけあるからものすごい的確なのよね。これを聞きながら僕あの前もそれが面白かったからちゃちゃ入れるっていう形でいいですか、う
ん、だから主人公安藤桜さん、
はい、
近藤麻美さん、
はい、
地方公務員の女性で、はい、年の頃なら33ぐらい、
そうですね、
ですよね、最初第1話出てくる、
ね、そうですね、
で、まあ、両親と妹と、うん、まあ、幸せな平凡な、うん、家族であるんですけど、幸せに暮らしてらっしゃって、
ね、でね、埼玉の架空の市ですよね、
っていうことですかね、うん、でそこの市役所に勤めてて、はい、でいつもね、妹に市役所まで朝送ってもらって、はい、っていうような、うん、感じで仲のいい家族で、
うん、
で、ね、市役所では結構窓口で、まあ、いろいろねクレーム言う、その市民の人に怒鳴られたりとか、ね、
う
ん、しながら、で昼休みになったら、そういう同僚と一緒に近くの市役所近くの食堂行って、うん、まあ、そういうことを愚痴りながらね、うん、仕事の愚痴を言いながらっていうような、うんうん、はい、女性なんですけれども、うん、でその人の楽しみっていうのが月に2回ぐらい幼なじみの女性2人仲良しと、う
ん、あれ月に2回なん、そんなことも覚えたの。
月に2回言ってましたよ。
すごいな、
月に2回ぐらいは合ってるかなって言ってたから、
すごいとこ覚えてるな。
いや僕だからだってめっちゃ合ってるなって思いながらこの1週間見てたから。
すごい。
だから相当長いわけですよ、大人になって、はい、33になって月2回会う幼馴染やから、
そ
相当仲良しじゃないですか。
確かに。
でその地元の、うん、なんかありましたよね、そういうパスタとか出る、そういうフランチャイズじゃない、その地元特有のオリジナルのお店みたいな、うん、独立系のお店にいつも集って、
はい、
その3人の誰かがお誕生日やったらお祝いしたりとかっていうような、うん、ことをしてる、うん、であのこのほんで幼なじみの女性の会話が面白いんですよね。
あれが面白いんです。
めちゃめちゃ面白いですね。
ちょっとインサートしますけど、架空OL日記はご覧になってた。
ああ、僕はそれは見てなかった
です。見てなかったんですね、
はい、
バカリズム脚本ということで、はい、映画にもなったんですけど、
はいはい、そう、
あれを想起させた、思い出した人たちが多い、なんとはないOL の会話。
もうその時にみんなバカリズム天才やと気づいてたわけですか。
まあまあまあ、
僕は先週
先週存分に気づいてたと思うけど、
この週末にすごいなって思ったんですけど。
いいです、遅いことはないんですよ、
いやほんまそのあの会話の妙というか、
うん、
でまああこまで面白い人ってなかなかね、僕らそのご飯食べに行ってて、いや面白いなと思ってもいないですけど、うん、まあでも 考えてみたら、はい、女性の方が面白いですよね、
会話がね。はい、うん、そうですね。
あのそういうなんだろう、あのおっさん、まあ、僕らも含めてよっぽどそうかもしれないですけど、うん、おっさん同士の会話ってお
もんないな、
おもんないじゃないですか、ほんまに。
おもんない。
でもね、そのうちの妻もとかもそうですけど、うん、友達とかとなんか喋ってんの聞いてたら、うん、おもろいこと言うてます
よ。言うてますね。
ねえ、なんか独特の視点で、
どうでもええことないけどな、
どうでもええことをこねくり回すんですけど、うん、でそれのもう最高峰みたいな会話を展開するわけですね、このおさなじみが、うん、それがすごい面白くて、うん、でご飯食べて、うん、でなんかいろいろね、その言うわけですよね、お誕生、うん、あの時誰かがお誕生日やったんかな、うん、
いや安藤さくらちゃうかな、ちゃうか
な、あの最初一週目の時はミーポンですよ、
なるほどなるほど、
ナッチとミーポンって、うん、この安藤さくら近藤あさみでアーチンって呼ばれてて、あとナッチとミーポンっていうお友達がいて、うん、ミーポンの誕生日で、うん、であれなんですよね、誕生日でいつも友達で集まったりしたら、うん、ね、バースデーの、ケーキを持ってきてもらって、うん、こうろうそくついて、はい、みたいなことがあって、でそれをいつもやってるけども、そういうことを恥ずかしがるミーポンのためにそれを してなかって、うんうん、でそのことのまた心理戦みたいなね、
あったあったな、
そう
やった
な、なんかことを、うん、話を展開したりするのも面白いですね、そういうのが、うんうん、あれそれ差別してるわけでもなくみたいなことをお互いがなんか思って、うん、いろいろ言い合うところが面白かったりするんですけど、うんうんうん、でまあそのね、食べた後今度は、地元にあるラウンドワンに行って、
そうです、ラウンドワンやたら出てきたね、
ラウンドワン、これがいいんですよ、うん、でラウンドワン行ってカラオケ行って、うん、でカラオケ行ったらそのまた幼馴染の男の子が
そうそう、
福ちゃんね、染谷さん、
そう
染谷翔太さんが、うん、あの福ちゃんも良かったですよね、
良かった味やったな、
ね、うん、そこで働いてるわけですよ、うん、カラオケ屋さんで、
そうそうそう、
でまあカラオケ、入ってで歌うとするわけですけれども、そこでまあキズくんはまあ久しぶりやなみたいな話から、うん、そのね、福ちゃんと会ったんは、うん、その、成人式以来ちゃうかみたいな、ね、話になって、
う
ん、で、その、まあ、みんな地元一緒やから成人式の時に集まって、うん、で成人式の時にその後みんなでカラオケに流れて、
う
ん、あの時福ちゃん何歌ってたっけみたいなで、そうそう、ほねほね福ちゃんっていう人はその時みんなから超ほやされてて地元の人気者で福ちゃん歌うまいから歌手になったらどうみたいな言われて、いや実は俺もそう思ってて音楽業界変えてやろうと思ってるんだよみたいなことやってて、みんなうわーサインしてみたいなことを言ってて、 でもそっからもう十何年と月日は流れて、福ちゃんはその夢破れて今地元でね、カラオケで働いて、
店長的なね、
そうなんですよ、うん、働いてて、でその時に、成人式の時チヤホヤしてた、うん、幼馴染の女の子と一回結婚はするんやけれども、うん、なかなか夢諦められない、うん、福ちゃんがいて、うん、離婚しちゃうんですよね、
うん、
でカラオケで働いた時にカラオケの後輩の女性と、うん、まあ、仲良くなって、はい、で子供も生まれて、うん、で今は幸せに生活してるっていうような状況みたいな、その近況をお互いが知ってることを言い合ってたりとかっていうのがあって、それがまたね後々いろんな伏線にな
っていくんですよ
ね。そうなんですよ。
そう、リザの皆さん、えらい隅田弁護士丁寧に言うかなと思いかもしれないけど、これ一個一個のディティールがね、
ディティールが、そこはちょっとフックになってたやつが全部後で回収されていくっていうような感じなんですけども、ほんでそういう平凡なでも幸せなこの一日が終わろうとして、た時にまあ、みんなで最後ね、なんかコンビニ行って地元のコンビニ寄って、うん、その帰りに、まあ、車に轢かれちゃうんですよね。
安藤サクラさんが、はい、まさにヒロイン主人公がコンビニから出た時に、うん、
ところで、
そうなんですよ、
車に轢かれちゃって、
あれびっくりしたよ本当に、
なんかアイスの袋がなんか飛んでいって、それを拾いに行こうとしたところに車が突っ込んできてみたいなんで、そこで、画面が真っ白になって、うん、死後の世界っていうような形。
ちなみにリスの皆さん、ご覧になって皆さん、全然みじんも暗くないですからね。暗さも何にもないですか。
だから、ね、まあまあ、死んだということに関してのね。
そうそうそうそう、淡々と、
ね、うん。淡々と。あ、あれ、うん、死んだぐらいの感じで。そうそうそうそう、で、真っ白の世界で、そこには、カウンターがあるんですよね。受付みたいなとこがあって、うん、そこに、まあ、バカリズムが座ってて、うん、で私死んじゃったんですかって、うん、はい、あ、そうですよみたいな感じで淡々と、うん、で、この後どうなるんですかみたいなことを言ったら、うん、新しい人生ですか、来世は、はい、大アリクイになるっていうようなことを告げられるんですよ。で大アリクイかとか、それもなんか淡々としてるわけですよ、
う
ん、安藤サクラが、
そうそうそう、あれうまいよね。
で、 なんとかなりませんかっていう話になったら、うん、実はもう一回今の、うん、今世っていうんですかね、うん、今の時もう一回今生きていた人生をやり直すこともできますよ、
う
ん、
そうそう、タイムスリップとはまた微妙に違 う、ね、そうです、やり直 す、ね、
やり直す人生をやり直すよ、ね、うん、あ、それやったらそっち選びます、うん、言うてもう一回改めて、あ、人生をやり直すわけですけれども、それは33歳のいろんなことが分かった大人になったアーチン安藤サクラが赤ちゃんからやり直すんですよ、ね、
ここがポイントやねん。
いや、それが面白いですよね。
これが最高や。
あ、でもね、うん、あの僕も結構要はそういうこと思うんですよ。
何思うの？どこ今までのところどこ思うの？よく思う。何思うの？
今のインサイドワークというか、うん、野球でいうね、それをもってして20歳ぐらいに戻りたいなとかね、いろんな社会のこと分かってるじゃないですか、ね、分かった上でもう一回学生時代からやり直したいなとか、
競馬行こうとか思ってない？
あ、当たるの分かってるかとか、僕そういうのじゃないですよ。
あら、また、あ、そう、あ、分かりました。
だからね、あの今そう影山先生おっしゃった通り、うん、だから普通考えるのは場合によっては、うん、あれ将来、うん、あの、まあ、だから元に戻るわけやから、うん、その33年間例えばあの時の競馬は有馬記念どの馬が勝ったとか、うんうんうん、大穴の重賞とかも覚えてたらそれを買って大儲けしたりすることもできるはずなんですけど、うん、でもアーチンがやるのは本当にその幼なじみの人間関係であるとか、うんうん、狭い小さいところの幸せを増やしていこうとするんですよね、うんうん、だからそれはの最初の人生で来世大ありくいや言われたから、うんうん、これは徳を積まなあかんなと思って、うん、もう一回やり直す中でその今までの人生でやれなかった部分、うんうん、欠けてた部分の徳を積み直す作業を始める、うんうんうんうん、だからそういうだからあれは結局そういう徳を積まな、うん、大アリクイとかまたその後も他変な動物のこと言われてしちゃうんですけど、だからああいうこと言ってるから、だからそのなんでしょうね、そういうずるいことして、うんうん、競馬で儲けたいとかっていうことをしないように、
それは絶対ダメやからな、
それはまた、ね、うん、人間なれないわけですから、うん、っていうことだと思うんですけど、うん、でやることがほんまにその保育園の頃に幼稚園かなの頃に戻って、うんうん、今から思い返したら、はい、あの幼馴染が急に転園したのは、うん、きっとあの子のパパと先生が不倫関係になってそういや先生も辞めちゃってあの子も離婚して転園したんだと、うん、だからあの不倫を、ね、阻止せなあかんみたいなことで動いたりとか、
あれは10話の中でも本当にもう主力ですよ。
いや面白いですよね。
あそこ、うん、だからあの子役さんもね、
子役がね、うんうん、であの不倫を阻止するために奔走する、うん、だから4歳5歳の子がね、うん、やるわけですよ。でもその子はその不倫の意味分かってるけれどもそれをでも見かけは見栄えはだからもう幼稚園児やから、うん、ちゃんとそのほんま言おうもと言えるわけですよ先生に不倫したらあかんでと、うん、何々ちゃんのお父さんが誘われてるやと、うん、ポケベルの番号渡されたよと言えるんですけども、うん、言われへんっていう葛藤があって、うん、子供としてどうやって阻止したらええかみたいなところが面白いですよね。あれ
面白い、ね、で何回もタイムリープする中で、うん、不倫の止め方も変わるわけよね。
変わってくるわけですよ。
あ、
うん、だからその結構ねだから不倫のが多いんですよね、
うん、
ねえ、
おいおい、
不倫が多くて
時間とかな。
あ、そうなんですよ。ほんで、うん、2回目のその人生は、1回目は地方公務員やったけど、うん、2週目は、うん、薬学部行ったんか。
2週目がテレビ局員ちゃ
うかな。あ、それ3週目です。
あ、3週目か、うん、あ、薬学部が最下。
あ、そうです、
そうかそうか、
うん、であの、うん、2週目は、だから1週目は地方公務員だったけども、うん、まあ、2週目は、まあ、同じような人生を歩むけども、うん、大学の学部は薬学部を選んで、
うん、
で薬剤師に、うんうん、なって、うん、でそうですね。で結局その今言ってた不倫は防ぐわけですよ、
うん、そうそう、
ね、
う
ん、不倫は防ぐし子供の時に、あ、うん、で、そのまあ幼馴染と一周目と同じように仲良く一緒に育っていって、うん、でまあその一周目の一回目の時はその幼馴染とまあ大人になって仲いい姿が描かれるんですけれども、うん、その改めて子供の時から描き直すことによって、うん、あ、こうやってこの3人組は仲良くなっていってんやっていうのを小学校の時からドラマクラブって言って、そうそう、ね、ドラマの感想を言い合ったりとか、うん、シールの交換をしたりとかっていうのがあっての、ほんで子供の時に、いや中学の時かな、うん、なんかその地元に大きいラウンドワンができて、うん、びっくりしてみたいなのがあって、あ、それがあっての1週目のあの何、ね、20年後の カラオケかみたいなの分かって、そうです、うん、で3人でまあ成人式を迎えて、うん、でその言ってたね、1話で出てきた33になった3人が振り返ってた、うん、福ちゃんをあの時止めたらなっていうね、うんうん、歌手に会いたいって言った福ちゃんをみんなで調子乗らせてもうて、はい、あの時止めるべきやったかなっていう夜にまた戻るわけなんですよね。
そうそうそう、
うん、ほんでその安藤サクラはそこで葛藤するわけですよね。ここで私がほんでもう改めて聞き直したらやっぱり下手くそなわけですよ福ちゃんは、うん、気持ちよく歌ってるけど下手くそやから、うんうん、これを言った方が、うんうんうん、この子人が十何年ミュージシャンを目指して、うん、まあそのね言った、まあ、悪い言い方をしたらそれ時間を浪費するわけじゃないですか、うんうんうん、言った方がいいかな。でもその福ちゃんっていう子は歌手としては大成できんかったけども、うん、まあその後離婚を経て新たに女性と知り合って、うんうんうん、ね、可愛い赤ちゃん生まれて、うん、それをこう写メを見せられたことを思い出して、うん、あ、うん、今私がそれを防いだらあの赤ちゃんが生まれへんねや、うん、みたいな、だからそのそうなんですよね。だからそういう大きく何か平和のために奔走するとか、うん、その33年1回目の人生で経験した間で起こった大きな事件を防ぐとかじゃなくて、うんうん、だからそういうほんまに身の回りの幸せを増やす、あるいは不幸せを減らすみたいな、うんうん、に奔走するっていうのがあって、うん、ほんでまあ薬剤師になって薬剤師やから、あ、そのね1周目の時の人生でおじいちゃんが、ね、うん、薬の飲み合わせが悪くて、
そうでした、ね、
死んじゃうっていうことがあったん で、うん、ほんでそれもあそうやそうやと気づくわけですよ、うん、そんで薬剤師になって薬の知識もあるから改めてそのおじいちゃんの家遊びに行った時に薬を見たら分かるわけなんですよ、うん、あこれとこの薬一緒に飲んだらあかんでみたいな、うん、ほんでそういうことを言って、でなんとかそのおじいちゃんがね体悪くするのを止めたりとかっていう、だからその、
う
ん、本当になんかね小さいことやっていくのが
小さいことやね、うん、その小さいことがあのちょっとまだ結論出すの早いかもしれませんけど、うん、ささやかな幸せがいかに大事かっていうことをね視聴者にメッセージしてると思うんですよね、
う
ん、
いやそうでしょうね、
で、
う
ん、あのまあ、時間が限られてるからせっかく読んでいただいたから言うから、いやもう
たっぷり喋りましょうよ、
あの言うのであの言わせていただくと、やっぱコロナ関係あると思うんですよ。
あそうです、
バカリズムがこのドラマを書いたってのはコロナ関係あって、はい、今まで日常的にささやかな幸せを僕たちは味わえたのにそれが味わえなくなったと。
なるほどなるほど、そうですよね、うん、ああいう友達とカラオケ行くとかっていうことも
そう、
う
ん、そう
ね、
どんだけそれが人間にとって大切なことなんやっていうことなんですよね、うんうんうんうん、だからそれをバカリズムは言いたかったんだろうなっていうのが今回の素晴らしさだし、うん、それから生き直しというのかな、うんうん、生まれ変わりっていうところで言うと書かせてもらったんです。これあんまり気づいてる方がさほど、まあ、結構いらっしゃいますけど、書く OL 日記は結構気づいてる、うん、OL 同士のささやかな会話、はいはい、だけど天国ですよこっちですよ生まれ変わり何々ですよっていうね、はい、バカリズムのあの役、はい、そして、亡くなりましたって言ってすいませんって言っていく、はい、あのやり取りは実は世にも奇妙な物語ありますよね、
ええええはいはい、
その中の一編一作でバカリズムは初めてではないかもしれませんけど、はい、まだ経験が浅い時に脚本で、ええ、来世不動産っていうドラマを書いてんねん。
へー、そうなんですか。
で受付係はバカリズム
や、
ね、で亡くなった人は高橋克実やね
ん。あ、そうなんですか、
うん、すいませんとか、その時は得じゃなくて、はい、ポイントって、
ポイントって言い方をして、
すいませんポイントでとかって、何々でしょうか、あセミですかとかね、例えば、だからまたご覧、なんとかご覧にな
ってみたわけですけど、ううか、へ、
だからその元々のコンセプトは書く OL 日記でもなく、はい、それから素敵な選択肢っていうのもあってね、
ああ、
タクシーの運転手でメーターの代わりにバーンとタイムスリップするってやつで、はいはい、それを結構皆さん言うんですけど、やっぱり来世不動産っていうのがあって、で僕の想像も入ってますけど、はい、天才バカリズムはそこにコロナっていうのを、うん、コロナのこの字も出てこないけど、
うんうん、そうですよね、
メッセージしてるんだろうなって思うところはあります、うんうん、だからそこでコロナだからってコロナを描くっていうやり方もあるよ、うん、ドラマとしてね。
だから全くそのこの時期はコロナとか描かれる方は一切してないですもんね、あのドラマの中で。
だけどやっぱエンターテインメントすごいなって思うのは、コロナの時期だからこそ生まれたドラマっていうのは結構あると思うんですよ、ええええ、うん、 そこがエンターテインメントの素晴らしさかなというか、ドラマ見たら時代が分かるなんてね、僕もよしたくさんの人がおっしゃいますけど、まさにだからブラッシュアップライフっていうのはそういうドラマだったなと思いますね。
いやでも本当にその、それをだからその世にも奇妙な物語とはまあ言うたら短編というか、短い話だったわけでしょ、だからそれを、あの10話にしてあれだけ精密に詳細に緻密に積み上げていく作業っていうのがすごいですよね。でそのだから2週目薬剤師になって、1週目の時に付き合った彼氏、大学の時の彼氏とはもうそのあれ、松坂桃李か、
そうや、一流どころが出てくるわけ、ね、それも
ちょっとしてるね、ちょい役で、松坂桃李と1週目は付き合って、でもギャンブル依存みたいになっちゃって、ね、パチンコにはまってその安藤サクラがお金借りてみたいな、そうやって結局別れちゃったみたいなんですけど、2週目はだからそれを回避して あの人と付き合ったらあかんって思ってたら、さっき言ってたそのおじいさんの薬の飲み合わせが、悪いかどうか確認しに薬局行った時に待たなあかんくて、待合室で待ってる時にふと撮った雑誌を見たら、今注目の青年実業家みたいなんで、松坂桃李が出てきて、年商10億の今注目の青年実業家って書いて、私と付き合わんかったらこの人こうなったんやみたいな、だからそこの微妙な違いとか、ほんで3週目はちょっとだけ付き合うんですよね、そしたらまたちょっと違ったりとかっていうようなのがあったりとかって微妙なね、
3週目はテレビ局員やな、
でテレビ局員、ほんで3週目はテレビ局員になって、でもそのテレビ局員も、まあいそうなリアル。
あれはね、言うときます、もう、元エンベース社員として、はい、めっちゃリアル。
めっちゃリアルですよ、
ね。ほんで、ドラマのアシスタントプロデューサーやったやんか。
あ、AP。
うん。で、僕もドラマの AP やってたから、はい、めっちゃわかる。ほんで、スケジュール調整して、さっき一言痴漢だけ言いましたけど、元ね、お世話になった、それほど好きでもなかった先生の痴漢の冤罪を防ぐやん。
そう、2週目で気づくんですよね。2週目で、その、痴漢の冤罪で捕まりそうになった先生。うん、でも、中学の時は意地悪な先生で、なんかあったら連帯責任やね、いうような嫌な先生で嫌いな先生、その先生が痴漢の冤罪の時どうないでしょうと思うけど、やっぱり自分は見たから、やってないこと見てるから、言うて助ける。そう、でそれを3週目また思い出すんですよね。
そう、助けるためにはその日ドラマの撮影をスケジュールを巻く、早く終わらせなきゃいけない、そういうのをアシスタントプロデューサーがやるわけですよね、あれ僕同じことやったもん。
影山先生もそういう、
とある大女優さんが出てるドラマで、その人が言えないよそれ以上は勘弁してくださいですけど、その時にまあ結構知られてました、噂になってましたけど、とある有名歌手の方と付き合ってたのよ。
ほう。
で大阪で僕そのスペシャルドラマのアシスタントプロデューサーや、ほんでその日大阪でライブがあるから、その主演女優を6時半のライブに間に合わせなあかんわけや、
なるほど。
だから僕はスケジュールをその日めっちゃ巻いて巻いて巻いて、ほんで早終わらせて、いってらっしゃいって言って送り出したのよ。
え、それはそんなことまで言うんですか、その女性は。わざわざ、
いや、ぼそっと、かやまちゃん何々さんのライブが大阪であるの
へえ。
わかりましたって必死で、ほんであとはもう絶対言わない誰も、でもスタッフ一同に、今日は巻きます巻きますって言って巻いて巻いて巻いて、
ああそういう、だから、その経験あった、あれめちゃめちゃリアルですよね。
めっちゃおもろい。あと、だから、嫁さん薬剤師やしね。
あ、そうです。影山先生ね。
そうそうそう。もう、これ影山家のドラマかみたいな。
2週目、3週目はそうですよね。
そうなんですよ。うん。そんなオプションもありましたね。
いやでも本当に。で、4週目は今度、めちゃくちゃもう子供の頃から勉強をして、もっと徳を積まなあかん、あるんやったかな、3週目終わってまたね、事故かなんかで亡くなった時に、その死後の世界の受付行ったバカリズムに、ウニかな、ウニ
あーなんか動けないやつやったな、ね、
言われて、もっと徳を積まなあかん、じゃあもっと勉強しようと、それまでの3週目まではまあ普通に楽しく人生歩んできたけれども、4週目はもうね、子供の頃から勉強ばっかりして、で医学部行って、国立大学の医学部行って研究員になる、ですけれども
医学部やったっけ、
医学部です、医学部です、
そうかそうか、はい、研究者
で研究員になるんですけれども、ただその代わり失うものもあって、その3週目までずっと仲良かった、アーチンは安藤サクラかナッチとミーポンと仲良くなれないっていうような、
そこはスミちゃん喋りたかったとこなんやな、相談よ、 そうそうそう。
そういうのもそういう祖母も出てくるっていう。
どうなんや。
人生を変えるとね。
かけがえのない何でもない話をする月に2回会う友達とのね、そうそう、同じルートやそれも。同じね、こじんまりしたレストランと。いや、
そうなんですよ。
同じね、カラオケや。
でその代わり、ね、その時は今まで仲良くなかったすごい勉強得意やった、うん、また別の同級生と今度は仲良くなると。
いや、それがこの辺ぐらいにしといた方がいいやろうけど、なあ、そこがポイントやね、
そっから話が、まあ、
でもその人は水川あさみさんですよね。水川あさみさん、 そこだけは言うといてもええよな。水川あさみさんが、まあ、最初はもうあの3人でよかったのにと思った。
あ、
見てた時に、はいはいはいはい、中盤までもう邪魔せんといて、水川あさみは好きやけど、うん、みたいなね。だけど彼女とは、そうなんです、桜が最終回に向けてどでかいことをすんねんな。
そうなんですよ。その水川あさみさん、ある秘密を抱えてて、でほんまに、でもね、そうだ、今話して思ったんですけど、はい、ああいう女性3人とか女性4人組が仲良くしてんのが、うん、ああいうの好きなんが、昔影山先生と韓国映画のサニー、
サニー面白いよな、
ねね、女性あれ5人組やったかな、幼馴染5人組が大人になっていって、それまでいろんな人生があって、うん、ほんで子供の頃から大人になってまでの描く映画なんですけど、うんうんうんうん、あれ僕らなんかトークショーしましたよね。
トークショーでもいっぱい語った、
ね、うん、映画の後に我々トークショー付きのなんか上映会とかありましたよね。
せやったっけ、ね、あったっけな、
ね、どっかでそんなありましたよね。
せやったせやった、あ、そうやそうやそうや、せ
やましたよね。
ほんまや。
だから ああいう
完全に思い出した
感じじゃないですか。
完全に思い出した。
今回のブラッシュアップライフも。
そうやな。
で、あと付け加えて言うと、はい、最近ね、僕地元の宇治市伊勢田町の、はい、宇治市伊勢田小学校出身なんですけど、はい、最近ようね、その伊勢田の地元の友達と遊んでるから、うん、ものすごいね、最後も泣いてもうたんですよ。うん、いや、ほんま最近ちょっとね、そうなんですよ。
最終回で泣いた。それよりもちろん
見れてもね、すごい感情移入ができて、僕先5月にその6年3組だけじゃなくて、その伊勢田小学校1989年に卒業したのかな、同窓会やろうって話になって、でもう先生も全部読んでやろうっていう話になって、先週それの打ち合わせで地元戻ってたんですよ。で、タカっていうやつが感じになって、ほんでべっちゃんっていう友達と、うん、でそのいろいろ相談とかしてた最中やったから、うん、ほんでその僕らの場合はカラオケは行ったんですけど、うん、それはラウンドワンじゃなくてその小倉駅の近くのスナック行ってね。
あ、スナックね、スナックおっちゃんね、その辺がね、
うん、とかでみんなで歌ってたりとかしてた時に、うん、ドラマを見てたから、僕はもうそのべっちゃんタカがみたいな、その目線で
オーバーラップしたわけね。
オーバーラップして、
交通事故しなや、火つけやと
か
な。
いや、だからなんかね、そうそうそう、そういう幼馴染との関係性みたいなのもあって、いやでも面白いですよ、その昔の小学校の時の友達と会ったら。だから会話も結局もうその小学校の時の話にな
るわな。
なるんです、
共通の思い出やから。共通の
なんかね、中学高校の高校、僕は中学高校一貫生やったから、高校の友達とかと会うとどうしてもなんかね、うん、今の仕事の話とかで、うん、もうそんな話せんとこやとか思うんですよ。
うん、うん、分かる、うん、
なんかほんで、あれ、うん、お前なんかその高校の時のポジションを、あれなんか歴史を修正してへんみたいなやついるじゃないですか。
どっちがマウント取ってたとかね。
いや、その時その思い出の場所にお前おらんかったぞとかね、とか、なんか後のなんかまあ仕事が成功してることによって、うん、こう遡って事実をねじ曲げてる歴史修正主義者とかが、
そんなやつもおるの
僕が思いすぎそんなこと思って僕ぐらいと思うんですけど
それドラマできるな。でもな、
僕でもね、僕記憶力めっちゃええから、それ高校の時こんなんしてな、うん、してな、うん、みたいな時に、うん、はあそうそうとか言った時、うん、いやお前おらんかったでとか言うタイプなんですよ。
いや知ってるよ、それもよう知ってるよ
いや君はおらんかった、そこにおらんかった、絶対おらんかったとか
それ気まずいやろそういうの。いやおらんかった言うたところでやで、すみちゃん冷静に思ったやで。いやいや、それ言わんと気が済まんから言うやろ。
いやそこにね、その、うん、いたふりをする手が嫌なんですよ。そいつの
それ、
うん、姿勢が、いや、うん、それは違うでと、
うんうん、だからやっぱり弁護士向いてんねん
いや僕が言ってた意味嫌ってる性格悪いでっていう。いやでもその小学校友達だったら、ほんまに小学校の時あん時ないなりでみたいな、うん、もうその時のあだ名で言うじゃないですか、うんうんうん、だからそれがすごい楽しくて。
なるほどね、うん ドラマもあれやけど隅田竜兵のエピソードやっぱり最高やね。
いやほんでね、その
プラスアルファの、
あの伊勢田は小学校なんですけど、小倉、伊勢田は何もないから、そのお店とかがね、その隣町の小倉のスナックとか行くんですよ、でみんな地元にいる友達とかそこの洋スナックとか行ってて、だからあのでもね、そのめちゃめちゃスナックに入り浸ってる感じがあって、
その友達が
友達が、はい、あのね、なんていう名前やったかな、英語でね妖精とかいう意味の、
英語で妖精、
英語なのかな、
英語で妖精、ごめん、もう錆びた頭やから思い出されんわ、っていうかもともと知ってた、
ね、フェアリーか、
は
あ、フェアリーっていう名前、あんまり名前言わん方がいいか、
そうやね、もうわざわざ聞いてわざわざ言って俺も言ったろフェアリー、はい、
いや、あのまあ そこにはね妖精は誰一人いなかったんですよそこのスナックに、
それが言いたかった、ね、
いやでもね楽しかったんです、
ある意味妖精でしょ、
いや
ところ入れますけど、
ま
ね、
うんうんうん、いやだからほんまにあのやすみちゃんな、あのな、やめちゃめちゃな矢口真理に似た女の人いるからとか、確かに似てたけど、
いや似てたやったらフェアリーや、
でも似てるんですけど、うん、あ、まあ、今こんな言うとあかん時代ですけど、うん、いやクローゼットに半世紀ぐらい隠れてたみたいな矢口真理さんとかね、でもそれが
ちゃんとエピソードも取り混ぜるね忘れてたけどピンと思い出したけど、
でまあそのクローゼットに半世紀の矢口真理さんと、うん、ザ・ピースとかね、うん、歌ったやっぱ楽しいよね、みんなで小学校の、
そりゃそうやな、
ね、だからそういう背景があってのこのブラッシュアップライフやったんで、
おっさんのブラッシュアップライフを経験してるようなもんやな、なあ、まあでもメンタル、スミちゃんも僕もおばちゃんやけどな、
いやまあまあまあね、
なあ、うん、今日もあいみょんかからへん、あ今日はかか、
今日はかけましょう、ごめんなさい、
いやいやもうかからへん、かかんのかかんの、
今日のお話を聞いて興味持っていただいた方また改めてね、ブラッシュアップライフ、あれフルっていうの、フル、あのさ、あの動画のフルっていうの、あれ HULU、フール？フールで
意外なこと知らんねんな。びっくりした。まさかと思った。
いや、僕フールで見てますけど、この動画サイトはフールですって言うてくれないじゃないですか。このフル
言うてるよね。
言うてない。あの字をなんて読んでわからままあるんで、フールね、フールでご覧いただけます
んで。ティーバーは知ってんの？
ティーバーもなんか発音がおかしいとか言われがちです。
家族で言われてた。
隅田竜兵のハマグリ御門の編、令和5年4月19日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。